昨日、WBC で大谷選手がホームランを吹っ飛ばしたときに、よしってすごい大きな声を出して、どうも皆さん、彼らに対して。土曜日のお昼、6年生、ほか小学生を招いて、小学校の業界学校の卒業会みたいなのをしました。で、一人の子が自転車でその日来てたんで、帰り、車に気をつけなさいよって言ったんです。まあ、言うのはちょっと難しくないですけど、伝えたくなりながら、たどり着くまでお祈りをしてあげればなと思ってですね、まあ、頭でイメージしながら、おじいちゃんの家はあそこだから、そこまで自分で自転車で越えてるつもりで、それぐらいの時間、主の祈りを唱えました。お捧げを祈ってるわけではないんですけど、そうじゃなくて、身近なところに、自然別のお捧げがありますよっていうのを言いたいんです。ぜひそこは理解してほしいと思います。心身頑張っていただいて言わないでくださいね。よろしくお願いします。今週の木曜日3月12日になると60歳になります。60歳になるとき皆さんはほっとしたでしょうか。私はぞっとしています。
ああ、もうそんな年になるのかと。そもそも何か良いことがあるのでしょうか。ミサ中に儀式書を開く際、指に油がなくてページがめくれません。この前ステーキが出て美味しそうだなと思ったんですが、半分食べるのが関の山かなと思ってしまいました。年を取るというのはこういうことでしょう。会議の入っていた日もチャイムを押されて、会議ですよ、呼び出されました。その現実がなかなか受け入れられません。しかしこれらはもともと長い目で見ると人生を完成させるための始まりに過ぎないのかもしれません。さて、朗読された福音はイエスとサマリアの女の場面です。少し短くした方の朗読を選びましたが、朗読してみると省略を伺わせる箇所が見つかります。それは、私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない、私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。サマリア人の女性が何かを話したんでしょ。何を話したんでしょうか。省略された部分はこうです。さあ見に来てください、私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。サマリア人の女性が村人に語った言葉はとても印象的です。多くの村人たちはこの言葉に導かれてイエスを信じました。これはつまりサマリア人の女性が実行した信徒による信徒のための宣教活動だったのです。彼女がさあ見に来てくださいと村人たちに語りかけるまでに、彼女は何か準備をしたのでしょうか。効果的に話すためにはこんなふうに言った方がいいかなとかですね。実は準備したのは彼女ではなく、彼女とお話をした永遠の命に至る水について語り合ったイエス・キリストでした。 それは私たちにとっても同じことです。私たちの宣教活動も準備してくれるのはイエス・キリストです。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。女性は村人にこのように語りました。彼女はイエスに呼ばれ集められて御父の御心を行う使命を与えられました。きっかけは自分で井戸に水を汲みに行ったことでしたが、そこで導かれ宣教者に変えられたのです。私たちに当てはめてみましょう。私たちがこのミサに呼ばれるのもきっかけは自分でミサに足を運んだことですが、イエスは集まった私たちを宣教者に変えることができます。永遠の命に至る水をあなたに注ぎ、準備ができている人もそうでない人でも宣教者に変えてくださるのです。イエスは今も私たちに水を飲ませてくださいと呼びかけます。水が飲みたいのではなく、あなたが世の中で汲むことができない水を、あなたがイエスからしか与えてもらえない水を与えようとして声をかけるのです。それはまずこの聖堂から始まります。イエスが与えた水があなたの中で満たされていく。すると今度はあなたが泉となって、イエスが与える水をそれぞれの生活の場で人々に注いでいくのです。あとは私たちがどのように水を得たのか、水を分け合うものとなれたのか、そこまでのいきさつを勇気を出して語るだけです。難しい言葉はいらないんです。さあ見に来てくださいと生活の中で出会う人に語るだけです。今日私たちはサマリアの婦人に習い、イエスから永遠の命に至る水を与えられたものとして生活に戻っていきましょう。私たちと出会う人がその水をくださいと言ってくれるチャンスを届けてあげる人になりましょう。